小高的文化発信、小高、
菊池の
小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやーちょっとさ、まあ緊急事態ではあるんだけども、わかるんだけども、うん、ちょっと行動が安易だな、日本人って思っちゃって。
地震ですか？
お、さすがですね。うちの神奈川県の地域でですね、
はい、
軽い水不足起こったんですよ。
ええ、
起こりましたよね、
はい、
この南海トラフの地震なんじゃないか、なんか事前にこうちょっと地震がねいくつか続いて、南海トラフ来るぞ、みんなちゃんと備えとけよみたいな空気になったせいか、水が爆売れしちゃって、
はい、
でうちはあの2リットルのペットボトルをサーバーに挿して使ってるから、だいたいこう常に1ケース以下ストックがある状態なのね、
はいはい、
だ買いだめってことじゃなくて、常に1箱買って、なくなったら1箱買ってっていう、
うん、
感じなんだけど、それができなくなっちゃって 2,3 日水が使えなくなっちゃってさ、
あららら
でも仕方ないか、お茶とかさ、
うん、
長男なんか水道水氷入れて飲めば別に普通に飲めるわとか言って、うん、水道水飲んだりしてて、でもさ、なんかまあそうなんだけど、事前に非常食やらないやら備えとけよって話なんだけど、
うん、
まあ今のこの時点でするのがそれなのかもしれないね、
うん、
地震が起こった直後に水を買い占めるっていうのが一番なんか悪手なんだけど、
うん、
このでも時期に買いだめいきなりしだすのもなんか恥ずかしいと言ったらちょっと違うのかな、うん、まあだってちゃんと対策しといた方がいいでしょっていうのは確かにそうなんだけど、
うん、
なんか急に買い出すなよって思っていや、もっともっともっとの事前準備しとけよって話なの、うん、じゃない？
そうね、
大きい地震来るかもしれないですよっていう知らせを聞いてから準備するなよって話なんだよ、
うん、まあ、よほど恐怖心をつつかれた感じはあるんですよね。でもね、
うん、
あのニュースのじゃないか、あの地震が起きた時の通知が南海トラフみたいな文言書かれてたじゃないですか、
うんうん、
あれが良くなかったんじゃねえかなと思ってて。
そうだね、
うん、
でもちゃんと X で岸田総理がその南海トラフと直結することではないので、うん、あくまでもそんな予測が立ってるわけじゃないので、
うん、
冷静に判断してくださいみたいなコメントしてたよ、
うんうん、
あれはありがたいなと思うけどね、
うん、
うん、あくまでもこうちょっといろいろと結びつけたがりもいるし、
まあね、
うん、そう都市伝説じゃないけど予言じゃないけど、
うん、実際電話流す人もいますしね。
そう、次この地域に余震が来たらいよいよ来ますよとかさ、
うん、
なんか
何が楽しいんだよ、
うん、まあまあ来るときは来るし、
うん、
もうそれはもうしょうがないじゃん。予言したってさ、じゃあ予言したやつ絶対にこう対策しとけよって思うよね。仕事休んで、ね、うん、どっかこうシェルターじゃないけど、まあどっかしらちゃんと身の危険をこう確保できるところにいろよって思うよね、うん、
っていうかもうそれなりに人を先導するポジションでこう発言するなら、お前外した時どうなるか分かってるんだろうなっていう
そうだよね。だからちゃんとと保険かけて説明してるかなって、なんか煽るだけ煽る人多いよね。
そうなんですよ。
あくまでもこれは統計的なことで、あの実際に起こるとは言い切れませんよみたいな、うん、保険かけたっていいわけだよ。だけどなんかこうちょっと X でこうビュー数が欲しいせいかさ、
うん、
煽るだけ煽るじゃん。
ね、確信じみたこと言いやがって本当に。
いよいよ来ますよみたいな。
お前んとこだけ来いっつって。
ドーンってね。
ドーン。
あの、熊のさ、 すべてのこう傷の痛みをルフィからポンって出してさ、ゾロがさ、引き受けたじゃん。
あれよ。
何もなかったってゾロが言う有名なシーンあるじゃん。うん、あれをさ、南海トラフ規模のさ、地震を全部さ、一つの肉球に仕込めて、その予言した一人のやつに、ドーンってやって、宇宙まで揺れ動くんじゃない、うん縦揺れて、ドドドドドドドドドド
消えるよね、多分。家はまず。スン
で、絶対言えよ。何もなかったって
。耐えらんないよ。
もう、体とかちぎれそうなのにさ。
何も
なかったつって、ちゃんとさ、最後 X でポストしろよ。
もう、そしたら許した
の。そしたら。だってね、しばらくなんか大地震来なそうだしね、うん、そこまで引き受けてくれればさ、ね、世界だ、日本の平和を守ったわけだから、
そうよ
胸張って言っていいよね。
う
ん、
そうよ。何もなかった
のね。何もなかった。
何かあったことしたらちょっと言っていいよ。
あ、言っていいか。
うん、俺引き受けちゃった。ぐらい言ってもいい。
ちょっと調子乗っていい案件だね、
う
ん、これはね。
そうよ、うん。何せだって、日本中の地震の恐怖と事実上の被害を、一、うん、人で全部背負ってんだから。
うん、そうだね。
なんなら、まあ、ご家族と一緒に住んでたら家族申し訳ないで。
だから、おめえ一人でどっか行けよ。うん、
まあ
絶対家族巻き添え食らわすなよ。お前のその愛の発言で全ての地震を背負うことになってんだからな。うん、家族関係ねえからな。
何も影響の出ないところに行けよ。
ああ、そうだぞ。
広々とした。
そうだぞ。広々とした。公園、広々とした森林公園行けよ。
あの、仮面ライダーの、撮影とかでさ、使われる、
荒野みたいなね。
戦う、採掘場だから荒野だからみたいなところ、あそこら辺行けよ。
あそこら辺行けよ。爆破しても大丈夫な、ね、実験しても大丈夫な場所行けよ。
そうそうそう。まあでも、深夜に行けよ。
深夜に行けよ。
そう、撮影所の人とかいるかもしれないから。
そうだぞ、ロケ中かもしれないからな。深夜こっそりそこに行けよ。うん、で、引き受けろよ。大体、自分周り1メートル、半径1メートルぐらいで地震が、すべての地震がやってくるから、そこ覚悟しとけよ。
こんなもんで許してやりますか。
よし。許す。
それでは最後までお聞きください。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
ちょっと水の話させてよ。
あ、
水は水でまた別件なわけよ。地震をこう煽るやつは煽るやつでうんこだし、はい、水を買い占めるっていうのは実は一人一人そんなに罪悪感持ってないの。今僕がこうやってちょっと恥ずかしくない、もっともっと事前に準備した方がいいことだったんだよって言ってるけど、うん、これあんまりピンと来てない人多いと思うの、うん、身に覚えがない人が多いと思う、うん、いやうちたまたままあ1ケースまあ買っといた方がいいかなと思って買っただけなんですよみたいな、うん、うち常に1ケースあるんだけどまあついでにまあ 2,3 ケース確保しとこうかなってこれを機に思ってただけなんですよ、うん、別にここにあるものすべて買おうって思ったわけじゃないんですよみたいな人がすごい多いと思う、
うん、
たまたまじゃないけどまあケースは持ってた方がいいかぐらいの家庭がね人が何百人と固まって出来上がったその恥ずかしい思いなわけ、う
ん、
だから私たち関係ないが全然関係あるよっていう話、
うん、
はい、100% の、その、なんか、ちょっと考えた方がいいよっていう中の 0.1% は、あなたたち、もう、担っちゃってるわけ。
うん。
うん。僕、こいつが憎くて、殺そうかと思ってるんですけど、って言った時に、
うん。
やっちゃえばって、一言つぶやいた人、いやいや、あなたにそんなこと言われても、やりませんよ、僕は。いや、やっちゃえよ！おい、やるときやった方がいいぞ。やっちゃえっていう声が、うん、ね、千人集まったらその人も、やっちゃうってなるでしょ。
ならないでしょ。ならないでしょ、まあ。
もうパニックになって、うん、やっちゃうってなるでしょ。うん、そういう 0.1% のかけらたちが集まる。まあ、こういう言葉があるんだよ。知ってるかな。塵も積もれば山となるって言うんだよ。
大したこと言わねえな。大したこと言わねえな。まあまあ、貯めたのにな。
そういう言葉がね、昔からあるんだよ。
知ってるよ。
うん。それと同じ、あなたたちは塵なんですよ。うん、ね。
一つ目の例えと二つ目の名言いらないよ。
塵たちがね、積もっちゃえば山となるんです。あなたたち、塵一つ一つは関係ないわ。私のことじゃないわ。って、風に吹かれてるのかもしれないけど、うん、まとまると違うから。だからそこ一人一人がまた気をつけてね、チリが、いや、そこには行きません。そこには行きませんっていう思いを持ってね、
うん、
行動してほしいなって、思います。
まあ、あなたと同じような思いをしてる人もたくさんいると思いますけどね。
うん。
うん。もう普段ウォーターサーバー、ペットボトルさして使ってるのに買えなかったとか、うん、うちもペットボトル基本的にストック2リッターのやつしてますけど、うん、あ、でも買えたわ。
変えたんだ。うちはね、今日変えた。近くのスーパーでお水が1ケース売ってたんで、決して買いだめしませんよ。1ケースだけ買わせていただきます。次またなんかでね、水が足りなくなるかもしれないからって、こう保険で買いがちでしょ、
うん、
?2、3ケースとか。いや、そんなことします。1ケースで、
うん。でもうちの嫁さん結構買うな。
そういう何地震があったとかな。
いや、でも、まあ、あの人の場合は元々買ってます。
元々だったらいいよ。元々は元々で、こう、ちゃんと生活的に、あ、常備しとこうって思えてるだけの話だから。その、常備しとこうと思ってる人文句言いたいわけじゃないよ。だから地震が、なんか近くに感じた時に慌てるやつが恥ずかしいっつってんの。事前に準備しろって話。
もうね、でもあれじゃないですか。私、小売りじゃないですか。小売業じゃないですか。
あ、小売業、はい。
小売業じゃないですか。うん、まあもう、地震が起きてすぐ来ましたよね。もう、そんな人たちが。
水売ってんだっけ？飲料とかも売ってる
よね。水も売ってますよね。飲料も売ってるし、
うん、
あとこう、バッテリー関連とかね、もう、あっという間に品薄になったりとかしてね。だからまあ、これだけもともと事前に準備してなかった人たちがいるんだなっていうのもあり、
うん、
まあ、もともとその、昔起きた大きい地震の影響で、すでにご用意されてる方とか、うん、まあ、そこから意識が継続して、とか、
うん、
日頃情報収集して、まあ、用意してる人もいるけど、うん、まあ、今回相当やっぱあの地震は煽られたんだなっていう感じはありましたね。
う
ん、
そうだね。
うん、で、まあ、やっぱりみんな証拠たくましいんでね、
うん、
もう、とにかくこう、何でもこれ災害用じゃねと思うものを片っ端から集めて災害コーナーを速攻で作り。
カロリーメイトとか？
もうカロリーメイトも出しました。で、カロリーメイトなくなっちゃって。で、一本満足バー出して。もうさーっつって。
いや、まあまあまあね、大事だけどね。
そうで、やっぱり卸業者の在庫状況とか見ると、
あ、
もうちょっと欠品気味になってたりとかしてて、あ、これ相当すごいことになってるなと思いながら、うん。だからまあ、やっぱりね、言ってる通りですよ。みんなそんなに大量買いっていうわけじゃないんです。
うん、
やっぱりこう、プラスアルファでなんか買いに来た人たちが、ついで買いしていくっていう人も多いし、まあバッテリーとかはね、また別ですけど、
うん。
うん、だからこれから先もね、先のことを考えるとね、
うん、
常日頃からちょこちょこ買っておいた方が、
うん
うん、
そうだね、
誰かに行き渡らなくなるっていうことはなくなるわな、
う
ん、
そう、
うん、
だからまたね、しばらくもしかしたら地震のことにこう無頓着というかね、ちょっと関心が薄れていくと思うんで、
うん、
その時こそよ、思い出して、あ、一本満足バー買っとこうとか、あ、水、もう、何ケースか、貯めておこう、みたいな、
うん。
そういう時に買ってください。
そうね。
はい。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメール、お待ちしております。
や、旅行に行ってきたんですよね。
お
う。おう。あの、7月の末に、
うん。
私、結婚記念日がありまして。
おう、7月の29だね。
28ですね、推しが。28、29でな。ちょっと箱根の方にね、コアキエンホテルって昔からあるホテルが、まあ、リニューアルして、すごい綺麗になって、で、テレビとかでもよく特集されてたんで。
コアキエンって箱根？
箱根、
ね。箱根だよね。
そうそうそう。うん、だそこにまず行ってきました。
ユネッサンスだね。
そうそうそう。ユネッサンス入り放題だったんで、まあでもそんなに入る気力も体力もない、ね。一回とりあえず入って。
うん、
でまあ夏休み俺たちあんまり出かけないんですよ、
うん、
だからまあ息子が中学生になって、まあ、いつもは学校サボらして、
うん、
あの一緒に旅行行ったりしてたんですけど、うん、もうさすがに学校はサボらない方がいいねと、
うん、
で、ちゃんと夏休み期間中に行ったらもう人ごちゃごちゃで、
うん、
ある意味まあ疲れていい運動になったと、
うん
もう本当はあそこでも行ってほしいわ。
車でしょ？
車
で行って、
うん、車で行ってバイキングがすごい今まで食べた中で一番良かったかも。
小高がさ、ね、これまでいろんな星のリゾート行ってる小高がさ、うん、一番良かったって相当だね。
相当よ。
星のリゾートこれ黙っちゃおけないんじゃない？
うん、あの日光のね、
うん
ホテル三日月あるんですけど、
うん、
あの千葉じゃない方ね、
うん、
そこのビフあのバイキングも美味しかったなと思ったんだけど、うん、今回は星野リゾートはねまた別格なんですけど、でも種類の多さと一個一個のクオリティを見ると、うん、その箱根の小涌園ホテルのバイキングは、うん、いやー良かったね。
良かった。ディナーバイキングね。
はい。あとビール飲む人本当おすすめです。ビールサーバー飲み放題なんですけど、いや俺が好きなだけなんだけど、だいたいああいうところにあるビールサーバーってアサヒなんですよ。アサヒのスーパードライなんですけど、今回黒ラベルでね。
お
いしい。
おだからね、黒ラベル好きだもんね。
あとハイボールを自動で注いでくれる機械とかあって、あとはカクテル作り放題みたいな。
うん、
あもう結構至れり尽くせりで。いい箱根を過ごしで、この前今日お土産で持ってきた草津に、
うん、
これも一泊二日でちょっと行ってきまして、
うん
うん、なんで草津行こうって話になったんだろうな。
草津温泉だよね。
そうそうそうそう、
うん、
でも行ったことなくて、
うん
うん、ちょっと行きたいなと、
うんうん
うん、でたまたまその辺に少しまとまった夏休みみたいなのが無理くり当てはめられてたんで、
うん、
もう草津行こうって急いで決めて、
うん
うん、行ってきましたけど、よかったっす。草津も
温泉が、
そう温泉もよかったけど、なんかあれですね、温泉街の雰囲気が、
うん、
まあ、ザ観光地感ありましたけど、
うん
うん、
でも草津ってあれだっけ、木のヘラでお湯ひっくり返したりするんだっけ。
あ、そうそうそうそう。あの、厚屋っていうね、
うん、
昔ながらの老舗の、温泉、なんていうの、あれだけかな。湯もみのイベントショーをやるだけだとは思うんですけど。うん、
あ、湯もみだ、
うん。そうそうそう。その建物が、まあ、湯畑の真ん中ら辺にあって、
うん。
うん、まあ、それはやんなかったんですけど、
うん。
湯もみはいいやと思って。
うん。
うん、まあでも普通に桜井ホテルっていうですね、ちょっとこう昔ながらのそこも老舗なんですけど、
うん、
最近リニューアルしたっていうところで、うんうん、そこもね、良かったわ。でもバイキングは箱根小涌園の方が良かったわ。
うんうん、あのバイキングの箱根小涌園の良かったところ全然話してないよ。う
ん、あ全然話してないけど、良かった
わ。話さないんだ。じゃあトップ3。小高が、
うん、
他いろいろなホテルとか行ってバイキング経験している、うん、ホテルじゃなくてもバイキングを経験している中に、うん、ホテル小涌園はすごくいいと思えた、
うん、
これがうまかったんだよ、こんなのあんまりないでしょみたいな、
うん、
小涌園行ったらこれを食え3選、はい、第3位、
第3位、第2位、第1位、いやトータル的に良かったんだよな。なんかもうズバ抜けてこれがうまいっていうやつだとさ、なんか一品物出してる。
じゃあ順位つけない。順位つけない。3選。
3選。
うん。トータル的にいいんだけど、でもこういうのがあって、こういうのがあって、こういうのがあるからトータル的にいいわけじゃん。
うんうんうん。
うん。
まあ、黒ラベル飲み放題よね。黒ラベル飲み放題と、 そこは譲らないんでね、
うん、
あとは普通にお寿司も美味しかったな。
お寿司、
そう、結構ビュッフェのお寿司って、
うん、
あ、ビュッフェってバイキングのお寿司ってどっちもいいや、
うん、どっちでもいいよ、うん、さっき言い直してたけど、
うんうん、どっちでもいいわ、
うん
うん、お寿司って、
うん、
なんか乾いちゃってるやつ多いじゃないですか、シャリも、
ね、あ、まあ置いてあるものだとね、
そうそうそうそう、うん、割とその場その場で握ってくれるんで、
うん
うん、割と作りたてをすぐ食べれるっていうのと、
うんうん、なんかでもそれでもご飯がシャリが大きいイメージどう？
あ、バイキングはシャリそんなに大きくなかったですね。
あ、じゃあもうなんかちゃんとこう一つ一つ何個も楽しめる。
う
ん、
そうね。
ああ、
美味しかったね。あとローストビーフとなんかポークステーキみたいなのもそれぞれやっぱライブキッチンで出してたりもしてたし。うんうん、あとここ確かうなぎのひつまぶしだ。
おお、自分で取るんだ。
そう、ちっちゃいうなぎの丼があって、
うん、
で汁はまた別で持っていけて、
うんうん、
っていうのもあったし、あれ美味しかったな。まあそんなもんすかね。他にもあったけど、
うん、
なんか全体的に本当うまいんですって。
うん、
でバリエーションも結構豊富。和洋中ももちろんだし、
うん、
どこの料理みたいな子もいらっしゃるし。
うん
うんで、それぞれ割と、まずっていうのが一個もなかったっていうのがでかい。
うん。じゃクオリティが高かったってことかな。
そうね。
うん。で、その、草津温泉の方でもビュッフェだったの、
うん、ビュッフェ、ね、
朝だけ。バイキング、バイキングだったの、
バイキングだった。
バイキングだった？
どっちでもいいわ。あのね、朝だけにしたの。
朝だけ？
うん。
食べ放題？
朝だけ食べ放題だけど、
うん、
お昼にちょっと予定もあって、
うん。
ああ、あんま食べなかった。
朝の食べ放題俺好きなんだよね。
あ、
なんか癖がないでしょ、もうこれ出しときゃいいってもんを出してくるでしょ、
あ、
だからこそ、そのなんか、頑張ってるところは頑張るんだよね。
うん、
こう目の前で卵焼き焼きますとか、目玉焼き焼きますとか。
フレンチトースト焼きますとかね。フレンチトーストは焼いてたわ。ちなみに。
お
うん、焼いてたけど、食べたけど全然美味しくなかった。
焼き立てなのに。
そうそうそう、全然美味しくなかった。あと結構和食多いのと、
うん、
あと土地のものがやっぱりちょっとあって、
うん、
まあ朝からだけど、まあ朝でも食えるか、ひもかわうどんとかさ、
うん、
あの辺が置いてあったりとか、あとは塩辛とかなんかちょっとしょっぱい系の、朝のご飯に相性良さそうなもの、
うん、
梅干しとかね、ベターにあったけど、バイキングは普通だったから、草津は普通にあの、うん、湯畑、前日の夜に食べ歩きでブラブラずっと歩いてて、
うん、
でまあそれでもかなりお腹いっぱいになったんだけど、
うん
うん、あとはもう普通に焼肉屋さん、
焼肉屋さん、
そう、草津のなんか
夜ご飯、
そう、湯畑のど真ん中になんか焼肉屋さんが一軒あって、
うん
うん、結構なんか予約しないと入れないみたいな感じで書いてあったんだけど、
うん、
たまたまスッと入れて、
お
ー、うん、ただなんか昔ながらすぎる焼肉屋さんで煙の充満度がひどくて、
なるほど、
うん、息子がもう目が痛い食べれないっつってあんなに一番うちの中で食うのにっていう子がもうちょっと目の痛さでダウンして、
うん、
結局その辺のいろんなものを食べ歩いて、
うん、え、焼肉はどうだったの、美味しくはあったの、あ、
焼肉は美味しかったですね、
うん、今でもさ逆にさそうやって煙をしっかりとこう排出しないお店少ないからさ、
そうっすね、
なんか昔をちょっと思い出すけどね、
うん、
うん、
なんか、まあ、確かに
焼肉帰りってみんな煙臭かったよなみたいな、
うん、
うん、
そうなのよ、久々あんなにファブリーズしても服から焼肉の匂い消えないのこんなに消えないっていうぐらい、
うん、でもだって予約しなきゃ普段はね入れない人気店なわけだからね、
うん、そうそうそう、もうその後すごかったもの、俺たちが入った後、
うん、
なんかわーって人が入ってきて、ちょうど飯時だったからかもしれないけど、うん、すぐ並んじゃったから、
うん、
たまたま、本当にたまたまラッキーだったの、
うん、お高いんでしょ、
あ、お高かった
っす、あ、お高かったんだ、本当に、
うん、お高かったっす
なんか焼肉屋ってさ、結構あれだよね、勝負だよね。
そうそうそうそう。
本当にカルビ1万円で3000円とかで、上で5000円とかでみたいなお店もあるわけじゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。
な、もう本当に、あ、じゃもうこれとご飯だけでいいかみたいな。
うん、だからもう本当少なめに頼んで、
うん、
で、まあもう目が痛いは割と早い段階で言ってくれてたから、
うん、
じゃああとは適当に漬物頼んで、つまんで帰ろう。うん だカルビ、ロース、タン、ミノぐらいかな。でも結構美味しかったです。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
したかったけど、
その後なんか適当に食べてって言ったよね、
うん、
なんか食べ歩きみたいな。
あ、そうです。もう結構出店じゃないけど、それぞれのお店がなんかいろいろ売ってて、
うん、
まんじゅう多かったかな。でも
まんじゅう、
まんじゅう、
温泉まんじゅう、
温泉まんじゅう、うんうん、揚げまんじゅうとかもあった。
あ、な
んかまんじゅうをもう本当に揚げただけって、それで美味しかった
、うん、カリッとしてんじゃないの。
カリッとしてるけど全然美味しかった。
あ、そう。普通のふかした方がうまい、
うん、ふかした方がうまい、ふかした方がうまいお店の中ですごいいいお店だったんだけど名前忘れちゃった。
なんか温泉まんじゅうそんなに差がないぞ俺の中で。
いや、すごいすごいあんこの質に差があるお店があって。ちょっと待って、
だいたいこしあんだよね温泉まんじゅうのあんこはね。
そうなのよ。でもちょっと粒があったのよ。粒が残ってる感じなんだけど、あんこがなんていうのかな、普通の温泉まんじゅうの生地なんです。生地は普通だったんですけど、うんうん、中のあんこがちょっと半熟というかトロッとしてる感じの。
で、僕が写真見てレビューします。僕結構見た目でレビューいけちゃう派なんで。
あ、写真は撮ってないです。
撮ってないの。今なんでスマホの一緒にやってんの。
今、ね、
店を調べてんの。
そうそうそう、名前なんだっけなと思って。
そうしたら画像出るやん。だって
そうやな、
うん、
これ、あ、松村まんじゅう、
松村まんじゅう、草津温泉松村まんじゅうですよ。僕が今写真見ます。お、なんか確かに周りは、こう、いわゆる温泉饅頭の、でも薄皮っちゃ薄皮かな。
うん。
うん。あんまり高さがない、ぺしゃんこ系な温泉饅頭で、中のあんこがしっかり粒あんの、その粒の中に白身が残ってて、多分粒としても食感がやや残ったあんこなんじゃないかなという印象です。だからただのあんこむにょって食べるものではなく、粒あんの粒がしっかりと口の中でこう主張して、かつ食べやすいようになってるから、小高は美味しいと言ったんじゃないでしょうか。
正解。
よし。
よし。いいのかな、正解で。
正解って言わざるを得ない。
うん、ちなみにね、お店に行って、
うん、
なんか食べ歩きができるみたいな話を、こう、前々から調べて、なんだろ、すぐ食べれるような感じで出てくるのかなと思ったら、まあこういうフィルムに一応巻かれて、出てくるわけですよ。
お土産っぽい感じがあるね。
あれ、なんだ、あったかくねえのかなと思ったら、あったかいんですよ。
え、そのフィルムごと蒸してんの？それとも蒸したのはもうすぐにフィルム梱包すんの？
フィルム梱包されたんでしょうね。だから蒸して少し時間は多分経ってるんですけど、
うんうん、
熱々ではないんですけど、ほんのりあったかかった状態なんで、
うん、
この辺は多分行ったタイミングによって違うのかもしれない、うん、だからそのあんこの状態ももしかしたら行ったタイミングによって違う可能性はあります。
そうだね、
うん、
だって俺が温泉まんじゅうでなんかその場で食べれるってなると、鎌倉とかお店によってそうかもしれないけど、ちょっと紙とかにさ軽く挟んで渡してくれたりするんじゃん。
なんか蒸し器からそのままハサミとかでさ、うん、つかみ上げて、
うん、
そのまま渡してくれんのかな的なイメージだったら、うん、ですけど、なんならこう箱に詰めてる途中だったんじゃねえのみたいな。
一個一個ね、ビニールで。くるむだけじゃないでしょ、なんかちゃんともう、なんかで密着させて。
そうそうそう。乗り止めされてるな、みたいな。
それはちょっと嫌だね、
うん。
なんかさ、ラップをするとさ、なんでもこう、ちょっと湿気で、むにゃってなっちゃうじゃん。
そうなのよ。
そのなんか出来立て感薄れちゃうじゃん、
うん、
フィレオフィッシュもさ持ち帰りよりさ店で食べた方が明らかにふわふわで美味しいじゃん。
あ、まあなまあな、うん、ポテトもな、
うん、ポテトも、
うん、そうな、
だなんか考えてほしいね。
そうなんですよ、うん、もう少しライブ感を大事にしてほしいなというか、うん、
でも人気あったんじゃないの、うまかったってことは。
なんかでも盛り下げた分やっぱ 一回裏切られてる分というか、そのフィルム残念からの、この中身の美味しさだったんで、ああ、そりゃ食べログ百名店だわ。
あ、食べログでも評価されてんだ。
2023年百名店取ってますね。へえ。
何点なの食べログの点数は。
3.59 です。
お、高いね。
お
うん。じゃあもう、そんなのどうでもいいんだよって感じだね。
うん。
フィルムでくるんでようが、うちはうちでもう美味しいもん出してんだよと。
うん。黙って食え。
黙って食え。
ですね。
うん。
もしくはもう100名で取って、ちょっとこう、こうなっちゃって、点になっちゃった可能性がね。
うん。もうとりあえず一個一個できたもん、じゃあもうポンポンしちゃおうみたいな。
うん。あ、もうつかないよ、つって。うん。で、どんどんポンポンしてて、つって。あ、また立ち食い来たわ、つって。はい、つって。これでいいでしょ、みたいな。
これでいいです。まあちょっと暖かいからこれでいいでしょ。
うん。まだまだ、温めた、さささささって言ってで、手でさすって。
うん。いや、まあまあ、わかんないけどね。
うん。
うん、どっちかは。
まあ、今回この短期間でね、2カ所旅行行ったわけですけど、うん、骨折したんですよね。
お、今ピンピンや。
今ピンピンなんですけど、箱根のユネッサンス行ってる時に、
うん、
息子とこう一緒にプールではしゃいでて、
うんうん、
で、こうちょっと飛びついたというか、流れるプールで息子にこう、ふわっと飛びついて、うぃーみたいな感じで飛びついた時に、若干体をひねったら、肋骨が折れました。
うん、前も肋骨折ったよね。
はい、まあでも今回一本だけなんですけど、
あ、
うん、なんか折れてたらしくて。でもまあしばらく旅行先だし楽しいから、
うん、
まあ痛いなぁと思いながら、
うん、
まあ、普通に過ごして、
うん、
で、まあ草津行くまでちょっと何回か仕事をしてるんですけど、
うん、
まあ、その間すごいなんか痛くなってる感じあるなぁと思って、
うん
うん、で、病院行ったら、
うん、
あ、骨折しちゃうなと。
今漏れてんの？
もうでもだいぶくっついてきたと思いますよ。うん、もう一回一応草津から戻ってきて、少し仕事してからまた病院行って、ああ、だいぶくっついてきたね、みたいな。
うん、
体ひねると折れちゃうからね、って言ってたんですけど、そんなことはないですよね。ま、すごいこう、もう漫画並みにひねれば、
うん
うん、ゴムゴムの、みたいな、
うん
うん。もうひねれば行くかもしれないけど、そんな小じゃれですよ、
うん。
ちょっとじゃれただけでこう。
多分相当弱いんだよ、骨が、
うん。
だって前くしゃみして折れたんだっけ？
咳っす。
あ、咳か。
うん。風邪ひいて咳しすぎて折れた。あ、折れたね。ひび入って。
うん。
だから僕の取り扱いには重々。もう、ガラス、ね、ガラスだと思う。
いや、まあまあ、なんかですぐ因縁つけてきそうなんで、触れないように気をつけますよ。
もう。あーっつって。
うん。あー、折れた折れたっつって、本当に折れてるからな。
うん。うん、本当に。
立ち悪い。お金なくなったら街入れて、ぶつかり合いやってくれゃいいよ。う
ん、ああ、ほんまや、
うん。
そしたら折れてるっつって、
うん、
請求して。
じ
ゃ本当の治療費に普通に当てるって。
そうそうそう。
だけです。
もうわかんない。
もうわかんない。エンディングどうだか。
はい、エンディングです。いやー、まあね。今回最初水のお話、地震のお話したんですけどね、うん、こうちょっとニュースもね、こうネットの人たち、ネットの人たちという言い方もあれなんだけど、ネットで話題になりやすいニュースって結構出てきましたんでね、うん、次回もう一つ今、まあ、タイムリーはちょっと過ぎたけど、そういった話も触れつつですね、
うん、
あとは僕は僕で埼玉の方にですね、
うん、
シバンちゃんという男と二人で一泊してきたんです
よ、う
ん、なのでその時のですね、
うん、
夜の話をしたいなと、
お、
夜の話をしたいなと、
男二人で埼玉夜と言ったら、わからん、
いや想像というか予想が当たったらすごい、絶対に当たんない、
絶対に当たんない、
絶対に当たんないね。もうね、夜、男二人が夜って言った時に、いろんなもの想像していいよ、勝手に。
うん、
でも、絶 対に当たってない。
そう、
まあその話をねしたいなと思っていますので、
正解がわからない
じゃあ楽しみにしていてください。
かしこまです。オタカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さよなら。